それでは歌集の172番、感謝と喜びを、ね、歌ってみましょう。感謝と喜びを今しの前に、今しの前に賛美の生贄を、今しの前に捧げよう。イエスが流された血潮で清められ天に、私の名が記されている喜び、感謝と喜びを今しの前に、今しの前に賛美の生贄を、今しの前に捧げよう。イエスが流された血潮で清められ天に、私の名が記されている喜び、天のお父様、感謝いたします。天に、私の名が記されている喜びとありましたが、本当に主よ、あなたの子羊の書に、私たちの名前が記されていることを覚えてありがとうございます。主よ、今日本は選挙に向けての動きがありますけれども、いろんな経済や政治やさまざまな出来事の中で要は揺れ動いておりますけれども、どうぞいつもあなたに身を留めて、そして真理に立って揺れ動かせることのない、そのような一日を歩んでいくことができるように導いてください。また翻訳やまた秋に向けてのセミナーや進学会に向けての発表の準備もありますけれども、どうぞその一つ一つの上にあなたの導きを与えてください。太田さん、また奥さん、また娘さんの上にも、また藤野さんご夫妻の また私たちの子供たち、また両親、一人一人をあなたが覚えてくださって、本当に主よ、あなたの恵みと祝福のうちに、導かれてまいりますように、どうぞあなたが助けてください。この朝の礼拝の時を見ていただいて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では聖歌を歌いましょう。聖歌は396番ですね。十字架の鐘。それでは聖歌の見開きにあります主の祈りを一緒に称号したいと思います。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆を浴びさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日常の糧を今日も与えた。我らに罪を犯す者を我らが許すこと。我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。では聖書を開きましょう。聖書は黙示録の2章ね。ヨハネの黙示録の2章の1節から11節までですね。まあ、範囲を全部を視野に置きますけれども、まあ、前半から教えられたいと思います。1節から11節まで、私は奇数節を読みますので、偶数節を読んでください。ヨハネの黙示録2章1節。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が言われる。
私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。
あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。
しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。
それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。
しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。
耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。
またスミルナにある教会の御使いに書き送れ。はじめであり終わりである方、死んでまた生き返られた生きた方が言われる。
私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は飛んでいる。またユダヤ人だと自称しているが実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。
あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。
耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。はい、そこまでですね。まあ、2章はですね、3章と2つの章にわたって、まあ、小アジアにある、まあ、7つの教会に向けての、まあ、メッセージが、まあ、語られている、まあ、箇所ですね。まあ、小アジアというのは今の、まあ、トルコの地方のことですけれども、まあ、そのギリシャ側といいますかね、エーゲ海に面した、まあ、トルコの地方というところですね。大体この7つの教会は、まあ、エペソを中心にですね、まあ、500キロ、半径500キロ内に、まあ、全てあるという感じのですね、まあ、教会ね。まあ、その中心地が、まあ、エペソですね、大都市。まあ、港を中心としたですね、エーゲ海に面した大都市ですね。そこに、まあ、教会ができていた、ね。特に、まあ、この教会は、まあ、プリスキラとアクラによって、始められたというふうにも言われておりますけれども、本当にこう、 中心地に教会が建てられ、またその周辺にね、こうたくさんの教会がですね、まあ、形成されている、そういう、まあ、感じがいたしますね。まあ、エペソにある教会の御使いに書き送れということですけども、まあ、この御使いというのは、まあ、まあ、いろんな解釈がありましてですね、まあ、その教会の、まあ、代表者、監督を意味しているんじゃないかとか、あるいは、まあ、御使いというのはメッセンジャーという意味がありますから、この伝達している人にも意味じゃないかとかね、あるいは、まあ、この黙示文学を背景に、まあ、黙示録は書かれていますから、この守護天使といいますかね、この、まあ、イエス様の誕生の時には御使いがたくさんこう現れたし、使徒行伝の最初もペテロの解放のところに御使いが登場しますけれども、まあ、そういう、こう目に見えない被造物であるとですね、この天使がですね、まあ、どういう形で存在しているのか聖書は詳しく語っていないんですけれども、まあ、本当にこう天上で、まあ、賛美したりですね、また地上でもですね、まあ、精霊を、まあ、助ける形ですね、何らかの働きをしているようですね。まあ、ジョージ・ラッドなんかはこの、まあ、そのあたり守護天使的な理解が一番自然かなというふうなことを、まあ、書いておりますけれども、まあ、教会に、手紙がですね、書き送られたとね、そして、まあ、この手紙の特徴はですね、まあ、7節にですね、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと、ね。それから11節にも、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。それから17節、ね。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。そして29節にも、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいとですね。まあ、こういう形でですね、まあ、繰り返し、こう、まあ、こういう、まあ、書き方が取られているとね。で、このことはですね、まあ、7つの教会一つ一つの、まあ、状況を、まあ、パトモス島に、まあ、流刑といいますか、状態にあった、ヨハネはですね、まあ、エペソの教会との関わりが、深かったんであろうと。そして、まあ、その様子をですね、いろいろこう、どういう形か、知ってですね、そしてこう、その、示されたメッセージをね、まあ、伝達していたと。ね。で、パウロが、初期はね、こういうアジアの諸教会に対して、まあ、13通のメッセージをね、手紙を送ったように、まあ、ヨハネもですね、1世紀の終わりに、まあ、このような形でね、まあ、メッセージを伝えていたということですね。とともにこの耳のある者は御霊が諸教会に聞きなさいということは、この一つの教会に対するメッセージであるだけでなしですね、そのメッセージの本質はこの歴史を通してね、この地球上にこの存在しているすべての教会に当てられたメッセージでもあると。また週末の観難、大観の中に、まあ、生きる、まあ、教会に対するメッセージでもあるというふうにね、言えると思います。そういう面で、こう、黙示録のメッセージは、一世紀の教会に対するメッセージであるとともにですね、あらゆるこの時代のクリスチャンに対するね、メッセージが含まれているということですね。まあ、いくつかこう見ていきたいと思うんですけども、特にですね、2節ですね、からまあ教えられたいと思いますね。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っていると、ね。そしてまたあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが実はそうでない者たちを試して偽りを見抜いたことも知っているとね。まあ、この箇所はですね、まあ、最近こう考えていることとですね、導かれていることに、まあ、非常にまあ触れるなと思いました。 最近こうあるグループはですね、まあ使徒職の復活というふうなことですね、そういうセミナーも今年開かれるようですけれども、まあ一つの運動になっているようなんですね、聖霊派の中ではね。で、まあ使徒というのはまあ狭い意味ではですね、こう十二使徒といいますか、要するにイエス様から任命された使徒たち、そしてまたイエス様のですね、この出来事の目撃者というね、その2点が あって初めて、まあ、偉大な十二使徒ということになるわけですけども、で聖書の中にはもう少し、まあ、広い意味で、まあ、使われている側面もあると。それは、まあ、巡回宣教師というふうなね、まあ、諸教会を巡回していく人たちにもですね、まあ、使われている側面があるというですね。だから、まあ、使徒という意味も、まあ、いくつかの、まあ、定義があるというふうに理解しないと、時々ですね、最近では、名刺に、使徒誰々というふうに印刷する人も出てきているということで、で、まあ、そういう人がですね、まあ、非常に、まあ、問題になる場合もあるわけですよね。ある人によればものすごいその誤りがない先生のようにこう受け止めるところがありますからね。しかし、まあ、この初代教会においてもですね、そういう、まあ、巡回宣教師の中で立派なパウロのようなね、あるいはバルナバのような立派なこう人レベルの人たちもいたわけですけども、同時にですね、自称使徒といいますかね、まあ、内容も動機もやってることも、ね、非常に問題がたくさんある人が使徒誰々ということでね、あちこちの教会に入り込んで、まあ、メッセージをしたり献金を集めたりですね、まあ、そういう、まあ、ことがあったようですね。まあ、そういう面でこう、まあ、聖書では旅人をもてなせとかね、そういうこう、そういう神の人をですね、ある面丁重にもてなすということが教えられていますので、まあ、非常に難しい対応のところがあったと思います。しかしですね、このエペソにある教会はですね、非常にまあ知恵のある教会といいますかね、そうでないものね、中身が伴わない自称使徒と言われるね、そういうこう問題のある教えをばらまく宣伝上手というかね、このしかしですね、実際にメッセージしてもらうと、とんでもない教えだというふうなね、こともあったと思います。だから、まあ、そういう人たちを、まあ、事前にですね、交わったりね、そしていろんなこうこれまでのことを聞いたり、そしてまたこう情報ですね、当時はまあ電話もないしインターネットもないですからね、情報収集は大変だったと思うんですけども、まあ、しかしこうそういう霊的な洞察力を持ってね、その偽りを見抜いたとね、いうことですね。本当にまあ素晴らしいこの教会であったと思います。まあ、そういう面でこう、そういう面でですね、このあまりにも無邪気というか、あまりにもお人よしであればですね、この自称使徒と、あるいは自称何と言いますか、優れた教師というかね、自称こう何とかというね、何かこう終末の黙示録のスペシャリストとかね、なんかそういう、まあ、ことでですね、すごいんだな、というふうなね、すごい聖書解釈だな、というふうに、こう、悪い影響を受けてしまうということがね、まあ、今の時期、見かけられるところがありますのでね、本当にこう、表面的な何か宣伝というか、名称というか、あるいは、有名な人であるとかね、先生であるとか、いうことで何かセミナーに参加したり、集会に呼んだり、政界やキャンプに講師に呼んだりするとですね、本当にものすごいこう、まあ、こう 毒麦の塩をまかれて、あと、まあ、それをですね、処理するのが大変というかね、まあ、そういうことが、まあ、起こる時代であると言えると思いますね。まあ、そういう面で、こう、進学教育の段階からですね、またこう、そういう教職者のセミナーとかね、そういうことの中でですね、こういう、まあ、試す力、また偽りを見抜く力というね、身につける。で、そのためには何よりも何かこう、健全な、まあ、福音理解というか、偽札と新札の見分け方はですね、偽札をものすごく研究するというんじゃなしにね、まあ、新札を、まあ、徹底的に触れるというね、そして、まあ、偽札との、まあ、違いをですね、瞬時に分かるようにするということだそうですけども、本当に、まあ、紙の質とか、インクの、まあ、肌触りとかね、匂いとかね、紙の折れ曲がり具合とかね、弾力性とかね、透かしとか、まあ、いろんな、こう、要素があるわけですけども、それは何か、こう、非常に、まあ、感覚的な洞察力がいるというね、まあ、そういうことだと思います。そういう面で、まあ、健全な、福音理解、また健全な終末論、黙示録理解というものがね、本当にこう今の日本にも、まあ、必要になってきているし、またそういう健全な論文とか本がね、今出されつつあるということはね、まあ本当に、まあ、素晴らしい、まあ、段階に来たなというね、アメリカではまあ半世紀前にそういうことが起こってたわけですけども、日本はまあその悪影響にさらされて、半世紀遅れてね、そういうことに取り組むようになってきたというふうな、まあ、考えをまあ持っておるわけですね。そういう、まあ、非常にこうエペソの教会の優れた面ですね。で、4節を見るとですね、しかしあなた方には非難すべきことがあるとね、まあ、前半でポジティブというか非常に肯定的な評価をするとともにですね、後半でですね、まあ課題を指摘しているというね、まあ地上の教会というのはある面で、まあ完璧な教会はないし、完璧な教派もないし、完璧な神学もないわけなんでね、だから本当にこうと言いますか、まあ非難すべきことという言葉は、まあ少し、まあきつい言葉ですけども、やはりこう課題はですね、ない教会はないんだということを教えられますね。そしてこういろんな教えの部分で、また教会生活の実際の部分で、キリスト教倫理の部分でね、いろんな部分でですね、神様からまた御霊から示されて、このまあリフォームしていくというかね、家でも長いこと住んでたらあちこち傷んできますし、下水管とかですね、あるいはこう配線系統とかですね、屋根瓦とか窓の隙間とかね、いろいろこう歪んでくるわけですから、それをまあこまめに、まあ修正していく必要があるようにね、まあ教会も宗教改革の時には、改革された教会はですね、絶えずね、常に改革されるべきであるというふうなスローガンがありますけども、本当に私たちもいろんな特色や個性や、ね、伝統を持つ教会の中でですね、私たちも良き、まあ、伝統、またこう個性というものをね、生かしながら、またこの課題のあるですね、最近では、まあ、終末年黙示録理解の、まあ、リフォームということがね、課題に今挙げられて、まあ、秋の牧師会に向けてね、いろんな、まあ、準備を、のメール、資料を、まあ、配っているところですけれども、本当にこう、まあ、日本の社会というのは、人間関係社会というか感じでね、まあ、どの、まあ、先生とも仲良くして、どの先生の教えも受け入れて、いうような感じでですね、こう、まあ、変な言い方ですけども、まあ、似てたら、まあ、いいじゃないかとね、味噌も、クソも一緒というふうなね、 感じでですね、何かこう、あまりこう識別力を働かせない、ね、試したり吟味したり偽りを、この、取り除いたりすることはね、いい加減なところがあると思いますね。しかし、6節を見るとですね、あなたはですね、ニコライ派の人々の行いを憎んでいると。私もそれを憎んでいると、こう書いてありますね。まあ、ニコライ派というのが、まあ、どういう、まあ、人々であり、どういう教えであったかということは、まあ、今となっては、はっきりしないわけですけども、まあ、文脈といいますか、まあ、恐怖時代のいろんな資料から見ますとですね、まあ、異端的な教え、の、まあ、グループであったであろうというふうに言われています。まあ、そういうようなものをですね、こう、まあ、憎む、ね。聖書では何かね、愛するということを教えていて、何かこう、憎むというかね、何かこう、その教えに対してね、嫌うとかね、怒るとかね、そういうことが何かこう、悪いことかのようにこう、思うようなところがあるわけですけども、しかし聖書はね、この、どう言いますか、健全な、例についてね、こう、見分けなさいと、ね、識別しなさいと、ヨハネの手紙に書いてありますけれども、そこではやはりこう、その背後にある、この、肉体を取られてきたキリストを否定する、そういう、まあ、霊は、キリストの霊ではないというふうにね、書いてあるんですよね。だから本当に、まあ、健全な、教えと、そしてこの、健全なこの教え、ね、そういうものを、まあ、愛するというかね、そういう面とですね、やはり、あ、これは違うなと、この間違った聖書解釈だなと、間違ったこの黙示録理解だなと、ね、大観覧の理解だなということがですね、やはりこの見えてくるとですね、やはりそれはこの、まあ、庭木ではないですけども、選定されるべき、それ部分はこの切り捨てられていくべき教えの部分であろうと思いますね。何かこう、剪定もなしにですね、伸び放題にしていると、どんな素晴らしい美しい庭もね、ジャングルのように、まあ、なってですね、この雑草が生い茂り、ね、このカズラや、この、いろんなですね、ものが、この害虫もね、この、蛇も、トカゲも、いろんなものがですね、こう、溢れるね、そういうこのジャングルのようになってしまいますから、そういう面でまあ教会というのがね、本当にですね、このいろいろと識別し吟味し、この誤りをですね、見抜きながらね、このリフォームしていく、そういうこの中にまあ生かされていく必要があるということですね。で、最後にこの7節ですね、この勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようと、ね、また11節に、勝利を得る者は決して第二の死によって損なえることはないと、こう書いてありますね。命の冠を与えようとね、実節にもありますけども、本当にこうイエス様を信じて、そしてこの死に至るまでね、忠実に、そして健全な聖書の教えにね、養われて、生きていく戦いの中でね、歩んでいる、ね、そういうものはですね、やがて天国のね、パラダイスにある命の木、ね、命の冠、ね、この永遠の命の祝福にね、預かるであろうと、ね。私たちにすでに御霊によって永遠の命が与えられていますけれども、ね、その祝福をね、本当にまあ、全く形でね、味わうことができるということですね。そしてこの第二の死によって損なえることはないと実質ありますよ。私たちは肉体の死は経験しますけれども、千年王国の最後にあるですね、裁きのための第二の死、ね、永遠のですね、裁きと滅びの中に、この掘り込まれる第二の死、これはですね、この経験することがないということですね。まあそういう意味で、私たちは命の木、火の実、命の冠を与える、命の書に名を記されてね、そしてこの永遠の神様の祝福の中にね、この生かされるものであると、ね、そのために、 何よりも識別力を働かせてね、この地上の信仰生活、教会生活をね、全うしていきたいと思いますね。じゃあこのお祈りしたいと思います。
愛する天のお父様、こうして日曜日ごとに御言葉を聞き、本当にその中にある深い神様からの御思いを私たちが少しずつ理解することができることをありがとうございます。本当に教会ができ始めた頃も、多くのいろいろな今までの考えや習慣やいろいろなことによって人々は迷い、間違った教えにも惑わされ、そういうことがあったようですが、本当に人たちがその一つ一つ手紙を送ることによって、間違った方向に行かないように、本当に耳のあるものになるように人々を教育し、正しい方向へと導こうとしている姿をまた見ることができてありがとうございます。私たちもこうして聖書が与えられ、本当に自由に読むことができ、本当に正しい教えをその中からいくらでも組み出すことができますことをありがとうございます。どうぞ私たちが本当に曇った目でなく、いつも澄んだ目によって神様の言われること、言われようとしていることを汲み取ることができますように、本当にいつまでも幼い子供のようでなく、少しずつ成長し、本当にその深い部分の意味を知ることができますように、どうぞ本当にクリスチャンの少ない国でありますが、その一つ一つの教会がまず正しいあなたからのメッセージを受け取ることができますように、本当に全ての教会が本当にあなたの前にへり下って、いつも自分たちの歩みをチェックすることができますように、どうぞ特に指導者の人たちをあなたが祝福し、本当に霊的な目を正しくしっかりとすることができるようにあなたが導いてください。本当に、ただ有名な名前、また、用いられているということだけによって、振り回されることなく、本当に、その人が正しいことを言っているのか、そうでないのかを私たち一人一人がきっちりと見ることができるようにあなたが導いてください。どうぞしばらく来られていませんが、大田姉妹、どうぞこの蒸し暑い時期にあってその健康を守り、あなたが支えてくださいますように、また大田兄弟も、また娘さんたちも、藤野姉妹ご夫妻も、私たちの子供たちも、それぞれがそのところにあってあなたの前にまっすぐに歩むことができますように、あなたが導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。それでは聖歌の383番を賛美して捧げ物を持ちたいと思います。
父御子御霊変わらず
こい願くば私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の深いご愛、聖霊の親しき交わりと、私たち一同の上に今週もまた常しえまでも豊かにありますように。